ヘッポコマリモプレゼンツ朝の人だし、紳士淑女の皆様おはようございます。どうもヘッポコマリモです。12月の3日金曜日朝の人たち、今週もどうぞよろしくお願いいたします。いや、12月に入りましたね。クリスマスに年末とね、楽しい行事が盛りだくさんでございますな。いや、もう今からワクワクでございますね。美味しいご飯いっぱい食べようと思っております。そんな12月の3日に制定されました、記念日を一つご紹介いたします。12月の3日は奇術の日でございますね。奇妙の奇に術と書いて奇術でございまして、これ見た時にね、なんか未だにこの日本のどこかに残っているその儀式かなんか、怪しい感じの儀式かなんかなのかなと思ったんですけども、なんてことはない。これはいわゆるマジック、手品のことでございますね。日本奇術協会が1990年に制定いたしました。これね、マジックではおなじみの1、2、3のあれですね、あの掛け声にかけて、12月の3日を、記述の日にしたそうでございます。ようよう考えてみたら 1,2,3 なんですよね、記述の日ね。12月の3日ね、そうなんです。そこに、ちなんでいるそうでございます。さて、先ほどね、記述というのはマジックだと申し上げましたが、もうちょっと正確に言うと、記述というのは人間を錯覚させて、ありえない現象をね、目の前で起こすことによって観客をね、楽しませると。はい。それを目的とした芸能そのもののことを記述と呼んでいるそうでございまして、まあ現代までにね、多くの発展を遂げてまいりました。日本でいう手品、マジックとも言いますけども、古くはね、手妻、品玉、とも呼ばれていたそうでございます。手品の歴史ってね、結構古くからありまして、遡ること奈良時代でございます。唐という国から仏教と一緒に伝来しました山岳、散る、楽しみ、山岳と書いて、山岳なんですけどね、がね、娯楽芸能がね、はい、この山岳という娯楽芸能が、手品の始まりとされているそうでございます。この山岳っていうのはね、モノマネとか曲芸とか踊りとかなどなど、現代の演芸のルーツとなっているものでございまして、まあ、そこからね、手品っていうものも発展していって今に至るわけでございますね。イリュージョン、いろんなものがありますよね。そこからね、戦国、江戸、現代と、時とともに手品は進化していきます。そしてね、今も我々を錯覚させ楽しませてくれているんですな。いやーね、もうこれ文字で書くとね記述ってなんか怖いんですよね。奇妙な術ですからね。はい。なんかこう、きっとね、昔の人々もこのマジック、まあ今で言うとこの手品を目の前にした時に、なんじゃこりゃってなったんでしょうね。怖っと思って多分、奇術って名前を付けたと思うんですよね。なんかなんとなくそこに恐怖すらあったっていうのを思わせるようなね、この文字でございますね。奇術ってね。はい。まあ多分当時の人々も驚いたんでしょうね。なんか怖って思ったんでしょうな、と思ったりしました。この奇術っていうのを見た時にね。で、手品ってね、こうふと自分の中で手品とどうやってね、向き合ってきたっていうと、なんかちょっとでげえ話になりますけども、なんかこう自分の手品で思い出すことなんだろうなって思った時にね、やっぱ手品っていうとね、こう家でもやってみたいなっていう気持ち少なからずやっぱりあったんですよね。で、あの妙に印象に残ってるのが、あの東京ディズニーランドの入ってすぐのワールドバザールのね、確か左の方だったかな、十字路の左にね、マジック屋さんがあったと思うんですよ。マジックアイテムを置いてる、なんかちゃんと手品師さんがなんかこう目の前で手品やってくれて、でそこに手品グッズが売ってたりするみたいな場所があったと思うんですよね。でそこにね、なんでかディズニーに行ったんだから別に手品を見る必要はないと思うんですけど、なんでか好きでね、ちょくちょく入ってたような気がするんですよね。確かあったと思うんだよな、そんなとこがあって見てたんですよね。でなんかこうやっぱりね、手品のグッズを見てると、あ、欲しいなって思う時もやっぱあったんですよね、子供心にね。で、どうだったかな、ちょっとね、親に聞いてみないと何とも言えないんですけど、多分ね、自分が思ってたよりはね、買ってないと思うんですよ。はい。自分が欲しいなって思うたびに買ってたわけではないと思うんです。でも、不思議なことにね、その手品のグッズこんなのがあったとかってすごい覚えてて、なんならなんでか、自分がそれをね、家で使ってるビジョンみたいなのがね、記憶にあるんですよ。間違いなく買ってないものもあるんですけどね。これ買ってねえだろって思ってるんだけど、なんでか家で遊んでいるビジョンがあるんですよね。まるで遊んでたかのようにね。それで手品をやってたかのようなビジョンが頭の中に何個かあって、まあある意味これも手品なのかなっていうね、錯覚させられてるんで、はい。 知らんうちにマジックをかけられてるのか、それとも自分にマジックをかけちゃったのかね記述により買ったっていう気持ちにさせて満足させてたのかね、わかんないところなんですけど、ちょっとね私もなんか知らんうちに記述にやられてましたね、頭をね。はい、なんか若干記憶を捏造している私でございます12月の3日記述の日でございますね、ぜひ身近なものを 1,2,3 で消してお過ごしくださいませ。続いてコーナーです。今週の小話。私ね、最近ねすごく軽いメニューではございますけども、筋トレをね、筋肉トレーニングですね、ちょくちょくしておりまして、お家の方でね、してましてね、体にいろんな効果が出ているんですけどね、まあ一番欲しがっている贅肉が落ちる効果に関してはなかなかまだ出てないんですけども、まあ軽いメニューだからしょうがないですねで筋トレするとね、私絵描いたりとかねする時間がとても長いんで、あとゲームしてるんで、やっぱ肩こりがひどかったんですけども、やっぱね筋トレすると肩こり出づらくなるんですよね。うん、まああくまで私はなんですけどね、はい、だいぶね肩こりが軽減されまして、でなってたんですけども、最近ねちょっと仕事でドタバタしたりとか、ゲーム実況の、ね、時間がちょっと長い、編集時間と収録時間かなり長いものになってきたので、だからちょっとね 5,6 時間とか平気でゲームやって、そのまま仕事10時間ぐらいやったりとかっていうのを結構やっちゃってたせいでですね、体がバキバキになっちゃいましたね。筋トレのメニューもねちょっとこなせないなと思って、いつもより軽いものにしてたんですけど、そしたらね久々にね肩こり出ちゃったんですよ。なんですかね、肩のところがこう張った感じがして、こう血が滞ってる感じすんなみたいなね、張っちゃってんなこれっていうのがね久々に来ちゃったんですよ。こうなるとね結構しんどいんですけど、でこれどうしようかなって考えてたんですけどね、ちょっとね肩の筋肉を動かしてですね、無理やり血を巡らせれば治るんじゃないかっていう勝手なね判断をいたしましてね、その早速実行しようと思って、背中と肩に効くようにね、こう肩甲骨周りをねゴリンゴリンと動かしまして、なんかこうバタフライの動きに近いですからね、ゴリンゴリンと回してね、無理やり何回もね、痛みとね正面から激突したんですよね。おるらおるらと、聞けこの野郎と。そしたらねそこそこ治りましたね。まだちょっとね、まだちょっと疲れてんなって感じはするんですけど、まあでもねかなり軽減されまして治ったよかったって思ってる一方で、これが正しいのかとちょっと不安になってる自分もいるんですが、はい、まあとにかくストレッチは大事だなというそう思うこの頃でございます。はい、今週の小話でございました。さてね、そろそろお別れのお時間でございます。ここまでお聞きくださりありがとうございます。今日も一日ぼんやりいきましょう。いってらっしゃい。